を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。賛美歌545番、総額のみでの賛美といたします。会堂では司祭者のみが声を出して祈ります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書ローマの信徒への手紙8章18節から25節まで、284ページです。聖書の新約聖書284ページです。ローマの信徒への手紙8章18節から25節、お読みいたします。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく服従させた方の意思によるものであり、同時に希望を持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子たちの子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく霊の発歩をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちはあなたが季節の巡りを年ごとに備えてくださっていることを知りながら突然の寒波に戸惑い、今日の寒さに不安を持ち、不平不満を述べるものです。この一週間も主あなたへの完全な信頼を持てずに過ごしたことをお許しください。そして悔い改めの時を今日もまたお与えくださったことを喜びを持って感謝申し上げます。 私たちは目に見えないものへの不安はたやすく持ちますが、目に見えないものに希望を置くことには臆病になり、猜疑心に心が占領されます。今世界はコロナウイルス感染症という初めて出現した目に見えない相手に翻弄されている状況が2年余り続いております。また今回の感染拡大第6波では新たな変異株が出現し、全世界が感染の渦の中にさらされています。このような時こそ、有形に無形にと日々支えてくださっているあなたに信頼を置き、落ち着いて知恵を出し合える冷静な心を為政者はじめ私たち一人一人にお与えください。今日の聖書においてパウロは、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足らないと、また目に見えないものへの希望を持つならば忍耐が必要であると結んでいます。どうか忍耐とあなたへの信頼を忘れることなく、この事態を皆様と共に乗り越えさせてください。このような中で病の不安を抱えておられる方々、コロナにすでに感染している人々、その治療に専念される医療従事者の方々を守り、癒しの御手を差し伸べてください。ただいまから大沢正義牧師より御言葉の解き明かしをいただきます。御言葉を取り継ぐ大沢先生を聖霊で満たしてくださり、会堂でまたそれぞれの場で聞く私たちの心を開いてください。これらの祈りと願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白いたします。会堂では司祭者のみの発声となります。それでは使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
今日は使徒信条の中の体のよみがえり、常しえの命を信ずという最後の言葉を念頭に置きながら聞いてまいります。この信仰箇条は考えてみれば驚くべき教えであります。ここで言われている体の復活と永遠の命に生きるようにされるものとは、私たち人間のことだからです。使徒信条というのはもともと古代教会の洗礼の時の信仰告白が起源だと言われています。つまりこれだけ信じていれば洗礼に預かることができるというキリスト教会の根本、基礎的な信仰を語る言葉だということを意味しています。洗礼を受ける準備として聖書66巻を全部読み切って、その全ての言葉にいちいち同意しなければならないとしたら、これはなかなかしんどい、洗礼まで至らないことだと思います。けれどもそんな必要はないのです。 口に出したら1分とかからないこの小さな使徒信条の言葉に同意できるならば、洗礼の準備はもうそこで整っているということができるのです。けれどもこの基礎的な最低限の言葉はとんでもないことへの同意を求めているとも思います。十字架で死んで墓に葬られ黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえられた一人子イエス・キリストと同じように、主なる神様はやがてこの私たちも体を持ったものとして復活させてくださる。これが最低限同意しなければならないことの一つだと教会は求めているのです。ちょっと冷静に考えますと、なかなかハードルの高いこと、信仰生活のスタート地点からハードルの高いことを求められるものだなとも思います。これを自分の口で告白できなければ洗礼を受けることができない、キリスト者として出発することができない、もうちょっとなんとかならないかなと考える人は当然いると思いますし、千差万別いろいろな言葉によってこのハードルを下げようとする試みというのはたくさんあると思います。使徒信条のこの項目を解き明かそうとする説教の言葉の中にも、なんとかこの死人のよみがえりを説得的に語ろうとする試みがたくさんなされるものだと思います。これはとても有益なことだとも思いますから、それぞれが使徒信条を語る説教集などを手に取ってみて、その項目なんて説明しているかなとぜひご確認いただければ良いと思います。私もそういう説教をこの場でしたことがあったと思います。けれども今日はそういう話にはならないと思います。今日のローマの信徒への手紙第8章18節以下の言葉を読みながら、私はそもそも死人のよみがえりの必要性を、例えばそれがネックとなって洗礼に踏み切ることができないと悩んでいる人を説得し納得してもらわなければならないかのように考える前提が覆される御言葉経験を与えられたからです。ロマ書第8章の言葉を語る使徒パウロの信仰というものは、この言葉に虚心坦懐に向き合ってみますと、どうも私たちの立っている常識とは違う、我々の理解とは違う、この信仰過剰は、死人のよみがえりという信仰過剰は教会とそれ以外の世界の境界線をくっきりと分けてしまうような分断線となっているとはパウロは全然考えていないように思います。なぜならば今日の19節でパウロはローマの教会の信徒たちに向かって、この世界地震の思いを次のように代弁して見せているからです。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。今日の聖書箇所に何度も何度も登場する被造物という言葉があります。この被造物というのは当然洗礼を受けたキリスト者教会に限らず、この世界のすべてのもののことです。使徒信条が我は天地の造り主全能の父なる神を信ずと告白した時の天地のことであります。しかもここで使われている言葉は作られたものそのものだけでなく、その作られた世界の法則であるとか、またさらには神様の創造行為そのものを指す言葉でさえあります。つまりここで語られている被造物とはこの世界宇宙の一切合切のことであります。そしてこの宇宙の一切合切が神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいるとパウロには信じられているのであります。 おぼろげにそう感じられているというのではありません。この宇宙全体の切実な願いとしてパウロの胸には被造物の思いが迫ってくるのであります。切に待ち望んでいるという言葉ですけれども、ギリシャ語言語を確認いたしますと2つの言葉が重ねられていることに気づかされます。熱望という名詞と熱心に待つという動詞が重ねられてここで書かれています。だから日本語にするとちょっと変なんですけれども、直訳いたしますと被造物の熱望は熱烈に待っているとなります。熱い熱い思いだということです。このローマの信徒への手紙第8章の前後というのは体の贖い、死者の復活をめぐる言葉が書き連ねられています。死後の復活そのものが話題となっているわけではありませんが、この物質である体がどのように神に生かされることになるのかということをパウロが教会員に向かって語り続けている箇所です。洗礼を受けたキリスト者たちがこの体をもってどう神の命に生きていけるかということを語る言葉がずっと続いている。この罪の体、この肉の思いがキリストによってどう生かされていくのか。しかしすでに体のよみがえりを信じる私たちキリスト者にそれを語りながらも、全被造物の熱烈なる熱望がパウロの心に迫ってくるのであります。世界は神の子たちの現れるのを、すなわち教会の出現を切に待ち望んでいるんだ。なぜならば21節、世界自身がいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれる。この希望を持ち熱烈に熱望しているからだ。今の私たちが見ている世界とは違うものがパウロには見えているようではないでしょうか。私たちは、私たち教会を取り巻くこの世界は教会のある必然性を感じていない世界であるかのように思っています。体のよみがえりも永遠の命の希望もこの世界に住む人々の心を深く打ち強く訴えかける力を持っているようには思えないと思っています。少なくともその信仰過剰の持つ豊かな意味と慰めを言葉を尽くして、思いを尽くして、文学、哲学、科学の言葉を総動員して初めて説得力を持って語ることができない限り、まともにこの言葉は相手にしてもらえない、そういう信仰過剰だと思っています。私たち自身にしても、全能の父なる神様の存在を信じることができるならば、あとは何でも信じることができるなという具合にこのよみがえりの過剰を信じているに過ぎないということがあるかもしれません。もちろん切実に熱烈にこの体のよみがえりの希望に生きる者たちもいます。私も信仰者としての月日を重ねるごとに、愛する者たちとの死別を経験するたびに、この信仰の慰め深さがどんどん身にしみる思いにもなります。けれどもまだこの信仰を自分の信仰告白として口にするに至っていない方々、教会外の世の中にとってはこれは高い高いハードルだろうな、単なる死を恐れる子どもの夢の延長に見えるだろうな、そしてしっかりと死に向き合った人の中には、子どもじみた永遠の命の夢に勝る深い希望、深いこの世への愛を その胸の内に持つだろうなとさえ思います。そしてそれは深く深くこの世の実相を見つめている人間の姿だなと言えるとも思っています。それに比べてこのような体のよみがえり、永遠の命の希望に生きるパウロは、そのような世界の現実を知らないのだろうか。パウロの生きてきた社会っていうのは、誰もが永遠の命を夢見るようなまだまだ未成熟な社会だったのだろうか。いいえ、滅びからの霊俗から、滅びの霊俗から解放されることを、この宇宙が熱烈に待ち望んでいると、そう感じ取っているパウロは、同時に被造物が虚無に服しているということも見て取っているのです。全宇宙が虚無に服している。もう一度申しますが、この被造物という言葉の中には、神の創造行為のすべてが含まれています。この宇宙の背景にある制度、例えば自然法則をも内に含むことのできる言葉が使われています。つまりパウロが被造物が虚無に服していると語るとき、全宇宙というものはそのごく自然な在り方において今滅びへと向かっているんだ、無へと向かっているんだ、そう見て取っているということです。神がお作りになった世界は単純に命に向かっている。最終的にはこの宇宙のは命の法則によって導かれているなどとは楽天的に考えてはいません。21世紀に生きる現代人である私たちとほとんど変わらないかのように、被造物は虚無に服し、滅びに霊俗している。その行く着く先は無だと見ています。この宇宙は根本的に虚無と滅びのもとにある。だから全被造物は苦しんでいると見て取ります。しかも20節を見ますと、パウロはそこに創造者の意思を見るのです。天地を作られた神のご意思として、この宇宙は虚無に服しているというのです。これは私たち教会の常識を揺さぶりかねない言葉だなと思います。なぜならば、私たちは被造物が虚無と滅びに服しているのは、神様がこの世界をそのような無常なものとして作られたからではなく、神様が作られた素晴らしい世界が人間の罪によって台無しにされてしまったからだと語ってきたからです。ところがパウロは、被造物が虚無に服しているのは20節で、自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものだと語ります。これ以上あまり話をややこしくしない方が良いかもしれません。簡潔に申し上げます。私たち教会に属するキリスト者たちは、どこかで聖書の語る滅びとか救いというものは、私たち人間の胸先三寸によってどうにかなるものだと思っているところがあるかもしれません。神による天地創造の行為において、人間の意思が何らかの形で少しでも介入したと考える人は誰もいないと思います。けれども、神による被造物の滅びと救いの技においては、私たち被造物である人間の意思や行為は何らかの仕方で少しは介入する部分があるんじゃないか。いいえ、少しどころか、滅びと救いに関しては私たち人間の意思と行為はむしろ 決定的な役割を担っているのではないかと考えているかもしれない。けれども例えば体のよみがえり、永遠の命を信ずと自分の意思を持って自分の口で告白することができなければ、虚無に服し滅びに霊属し続けるほかないのではないかと、そういうふうに考えているところがあると思います。けれども今日の聖書箇所ではパウロは被造物が虚無に服しているのは天地の創造者なる神様のご意志だと語ります。そしてまた私たち教会が時として神への憧れを少しも持っていないとみなしがちなこの世界、体のよみがえり永遠の命なんておとぎ話だと思っているに違いないと決めつけがちなこの世界が、その滅びの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に預かる希望を熱望していると、何の疑いもなく私たち教会と同じ希望を共有していると言い切るんです。パウロは明らかにここで滅びと救いは天地創造のような神様の御業の次元に属するものだとみなしています。そしてもしも被造物の神様への期待、神様への信頼ということにもが問題となるとするならば、パウロにとっては全被造物は一方において宇宙法則レベルで虚無に服しながらも、しかしもう一方において熱烈に神様の御業に期待しているのであります。例外なく。こういうパウロの言葉遣いには大変驚かされますし、本当に私たちに語りかけられている言葉としてどう受け止めたらよいのか、自分の信仰の全体の中でどう位置づけていけばよいのか、正直に言えばちょっとまだよくわからないところがあります。しかしわからないところはあるんですけれども、すごく安堵するような思いもあります。パウロが置かれているところと私たちが置かれているところはとてもよく似ています。世界の中にあって社会の中にあってキリスト教会はとても小さな群れであります。家族親戚友人一同生まれながらにキリスト者だなどという中世ヨーロッパのキリスト教社会とは違います。本音ではどうあれ表向きには使徒信条に表された教会の信仰に同意する人々によって作られている社会ではないのです。死者の復活にパウロの宣教の言葉が及べば、あざ笑われるか、あるいはそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと相手にしてもらえない社会であります。けれどもパウロはほとんどの人がキリストの福音に見向きもせず、宇宙法則レベルでがっちりと虚無と滅びに説得されきってしまっているように見えるこの世界が、神の救いを心の底から熱望している等の世界だ、そう見て取っているんです。このようなパウロの言葉を聞いて、このようなパウロの眼差しが私たちにも与えられて、私たちの伝道は変わらざるを得ないのではないかと思います。このパウロの眼差しが我々に与えられれば、礼拝に訪れず福音を信じない困った夫、心かたくなな妻、信仰を継承できなかった子供とか孫っていうのはもう私たちの目の前からいなくなってしまうのではないでしょうか。なぜならば 本人がどんなに無視しようとも、どんなに表面的に反発していようとも、パウロの眼差しにおいてみれば、全被造物は今現に熱烈に神の御業を熱望しているからです。なぜ私たちにはそのような世界の姿がはっきり見えてこないのでしょうか。おそらくそれは18節や23節以下のパウロの言葉にヒントがあるかもしれないと今私は考え始めています。そこでは私たちの現在の苦しみについて語られています。この私たちキリスト者たちの現在の苦しみです。この世において苦しんでいるのは教会の外の被造物だけではないのです。あがなわれることを苦しみながら待っているのは教会外の被造物だけではないのです。私たちもまた滅びの霊俗から解放されることを待ちわびる被造物と同じように、体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますとパウロは言います。つまりこれによって何が明らかになるといえば、私たち教会もまたこの世の一部であるということです。神によって召し出され呼び出されたものではありますが、世と共にある世のものであります。その私たちの肉の目には、この体はあがなわれる前の体であり、いまだ虚無のもとにある体だとも言えるのです。だからこの肉の目に見えるところに従えば、神を求めるのは少なく見えてしまうのです。けれどもやがてこの肉の目が変えられ、よみがえりの目が与えられるのです。よみがえりの目で見たら、この世界は滅びからの霊俗から解放されることを切実に待ち望んでいる。しかしそのよみがえりの目が与えられるまで、我々はそれを全く知らないというのではない。それだけでなく、今ここにおいてすでに信仰の眼差しが与えられているとパウロは言います。見えないものを信じる信仰の眼差しが与えられている。キリスト者とは肉の目によってでなく、この信仰の目を持って、今ここでこの世界が隠し持っている情熱と、宇宙の断りを超えて命をもたらそうとされる慈しみ深い父なる神の思いを、今現に目の前に見ているかのように喜び語り出すことができる者たちのことであります。なぜならば、キリスト者がどうしてそういうものにされているか、そうなりうるかというと、ロマ書8章11節、もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体も生かしてくださるでしょうと語りかけられる霊を与えられたそのものであり、また8章26節、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいますと語りかけられる神の霊によって、今は助けられているそのものであるからです。洗礼の水とともに私たちに下られる神の霊が、全被造物の隠し持っている神の救いへの熱烈な熱望を、目に見えるところによらず信仰において、霊において分かるようにしてくださるのです。私たちをここまで導いてきた切に待ち望んでいるという言葉ですが、これは実は聖書中でたった2回だけ使われている言葉です。実は残る1回もパウロが使っています。フィリピの信徒への手紙第1章20節で使われています。 今日の箇所をより立体的に理解するために必要だと思うので、ちょっと引用してみたいと思います。そこでパウロは言います。どんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。生きるにも死ぬにも私の身によって、私の働き、私の言葉、私の生き様、私の死に様、私の全部を用いてキリストが公然と崇められるようになることを熱烈に熱望するというのです。公然と崇められるように、公然と崇められるように、はっきりとこの世の中でキリストが崇められるように、全被造物の肉の目には隠されている熱望がはっきりと公に表されるように、そのために召されたパウロ、キリスト者、教会であります。我々の働きによって隠されているその熱望がこの世界の中で明らかになるのであります。ロマ書において全被造物が神の子たちの現れることを熱望していると言っていたことと重なる言葉だと思います。神のご意志というほかないことに深い虚無のもとにある世界です。どんな思想も哲学も覆せない虚無です。すべてのものを説得してしまう虚無がこの世界を覆っています。ところがそのような世界の中にあって説得されない者たちがいるのです。この世が宇宙法則レベルで虚無であることを認めながらも説得されない者たちがいるのです。自分たちは滅びの子ではなく神の子だと言い続ける者たちがいるのです。そしてまたこの世界もまた同じ希望に預かっていると語る者たちがいるのです。それがキリスト者です。それが教会です。たとえこの世界が体のよみがえりと永遠の命をおとぎ話に過ぎないと今説得されきっているように見えるとしても、同じように虚無の支配のもとに苦しめうめいている被造物仲間たちのうちに命の勝利を信じている者たちがいる、教会がいる。この世界の隠された熱望において、そのような人間たちが、そのような共同体がこの地上の中にある、この地上の中に現に体を持って存在するっていうのはどれほど喜ばしいことであるか、どれほど必要とされていることであろうか。世界は教会になりたがっているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、世界は教会になりたがっております。世界は私たちが持っている希望を熱望しております。大きな大きな虚無の中に捉えられ、言葉を失わせられているようではありますが、けれども神様、この世界はあなたに憧れています。その憧れを語り続ける教会であります。虚無に負けない教会であります。どうぞそのようなものとして、この一週間一人一人をそれぞれの場に送り出してくださいますように、世界の秘密を垣間見せていただいたものとして、 その眼差しに不思議な光をたたえるものとして一人一人を生かしてくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。旧賛美歌90番、総額のみでの賛美といたします。
総額のみでの唱詠544番を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。